2泊3日お休みをいただいて旅行をしました。ソウル大司教区の司教座聖堂であるミョンドン聖堂を訪問してきました。タビラ教会も割合大きな教会ですが、まあざっくり例えるとですね、タビラ教会をお寿司一貫分だとすると、タビラ教会を6貫並べたぐらいの大きさです。この縦の長さが横の長さぐらいでしたから、もうその大きさに圧倒されてですね、これはちょっと桁外れだなと思いました。ちなみに韓国は去年おととしですかね、おととし8万6千人信者が増えました。で、今日第一朗読でその日のうちに3000人が仲間に加わったと、洗礼を授かったというふうにあるんですが、皆さんは3000人もそんなに受けるかねというふうに思ったかもしれません。でも韓国が8万6千人増えたということは、単純に50で割ると毎週1800人洗礼を受けないと追いつかないです。あるいはクリスマスと復活祭だけ2回に分けて洗礼を受けたとするなら、4万人ずつ洗礼を受けないと数字が帳尻が合わないです。そう考えるとですね、この3000人その日のうちにこの仲間に加わったというのも、そんなに大げさではないのかなと思いました。このミョンドン聖堂でしばらく今週復活節の第4手術の説教案を考えてきました。今日お願いされたミサの中で、子どもたちは育成会のお願いしたミサがあったのに気がついたでしょうか。育成会のお父さんお母さんが、子どもたちが神様の子どもとして成長してくれるようにごミサをお願いしてくれました。主任神父様は子どもの日をこう考えます。子どものために一番良いことをしてあげる日、これが神父様の考える子どもの日です。育成会をこの続けてくれているお父さんお母さんたちは、子どものために一番良いことは何か考えてごミサをお願いしてくれました。もしかしたら子どもたちはゲームを買ってくれることが一番いいのにとか、遊園地に連れて行ってくれたら一番いいのにと思っているかもしれません。もし本当にその通りだったら、皆さんのお父さんお母さんは今日のミサに来ていないでしょうし、皆さんもここにはいないはずです。育成会を続けてくれているお父さんお母さんが子どもたちのために一番大切なことと考えたのは、ゲームでも遊園地でもなく、神様の恵みを受けてすくすくと成長することです。目の前の楽しみは目の前のことだけですが、今日子どもたちの成長を願って神様からいただく恵みは、子どもたちの明日を作り上げていくのです。未来を私たちに約束してくれる神様の恵みこそ、今子どもたちに必要なことだと、育成会のお父さんお母さんたちはそう思ったので、ごミサをお願いしてくれました。神父様は育成会を誇りに思います。福音朗読に戻りましょう。朗読の後半を取り上げたいと思います。イエス様は、私は羊の門である、私を通って入る者は救われると言います。門を例えにする話は日本の私たちには分かりやすいと思います。 立派なお家は入り口になる門も立派です。お家の様子が見えなくても立派な門を見れば、ここのお家はきっと立派だろうなぁと想像できます。門構えが建物の大体の様子を想像させてくれます。お話の初め、ソウルのミョンドン大聖堂に触れました。圧倒されるような大きさでした。近づくと誰もが入ってみようかなと思わせる大聖堂でした。大きさは時々人を引きつけます。タビラ教会もそうでしょう。ミョンドン大聖堂にはかないませんが、ここに訪ねてきた多くの人が入り口を探して入ってみようと思うはずです。建物の門だけではありません。私たちは入門という言葉を聞いたことがあるでしょう。学び始めることを入門すると言いますし、学び始める時の本を入門書と言います。有名な人に弟子入りすることを門を叩くということがあります。本当に門を叩いてなくても門を叩くというのです。教会も門に例えることができます。復活徹夜祭に一人のお父さんが洗礼を受けました。そのお父さんは田平教会の門を叩いて勉強会を始め、洗礼を受けるために入門したわけです。イエス様の弟子になりたいと思って入門してきました。教会の門を叩いて洗礼を受ける人は、イエス様が言っている通り、私を通って入る者は救われるのです。大聖堂を見たとき、または田平教会のように立派に建てられた教会を見たとき、人はどうしてここに入ってみたいな、ここで学んでみたいなと感じるのでしょうか。それは何か良いものがあるみたい、何かを受けることができそうだと直感するからです。心で感じるものは本物だと思います。心で感じたこと、心に響いた声にちゃんと答えをもらったとき、私たちは一番満足できるのだと思います。特別おいしいものとか高級な品物ではなくても、心が感じていることにきちんと答えてくれる、そういうものをみんなが探し求めているのです。私は門である、私を通って入る者は救われる、その人は門を出入りして牧草を見つける。これはイエス様の固い約束です。立派な聖堂はイエス様の印で、イエス様が立派な聖堂を通して私たちを招いてくれます。入りたいと感じた人は、この聖堂を出入りして自分の心が期待していたものをイエス様からいただけるのです。聖堂に入って聖堂でお祈りして帰る人がいます。この人たちの顔を見ると、がっかりした顔をして帰ったりはしていません。もしかしたら何ももらっていないかもしれませんけれども、心が感じたものを多くの人が受け取って帰っているのです。私たちは行ってみたいなと思って聖堂に入る人々とは少し違います。私たちは聖堂に入るとイエス様から心が感じている必要なものをもらえるとちゃんと分かってやってきています。もしできるならお友達に、私たちは日曜日とかに教会のミサに行ってイエス様に 育ててもらい、導いてもらっているんだよと、堂々と言える人になってほしいと思います。時々、教会の中を窓から覗く人がいます。ミサの説教中も正面玄関のガラスの向こうから覗いています。何かヤモリがですね、張り付いてるみたいに覗いてるんですよ。窓から覗いてもイエス様に養われることはできません。覗いて終わりではなく、私の心がこの聖堂に引き寄せられているから、中に入って養われたい。中におられるイエス様に導かれたい。そんな心の声に素直に動かされる人がもっと増えたらいいのになと思います。皆さんもこの聖堂に入ってみたいですか？では先に入ったことがある私にどうぞついてきてくださいと、そんな案内をして、一人でも多くの人を誠の羊飼い、誠の門であるイエス様に案内することにしましょう。